Rookie Rock. Okiraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾足立でございます。
同じく美香です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
お願いいたします。
最近ですね、
はい、
始めたもの、
はい、
あるんですね。水耕栽培ってあるじゃないですか。
水耕栽培、あのお水を使って耕す。
そうそうそう、
はい。
でね、僕はちょっと沖縄からこっちへ来てですね、
はい、
バルコニーがちょっとやたらでかかったんで、
よ
しここでハーブとかね、
はい、
ガーデニングやっちゃおうかなと思って、一通り揃えてですね、
はい、
やり始めたんですけど、全滅してしまいましてですね。
あらあら。
適当にちゃんと水やってたんですけど、なんだか、はい、と思って、まあ、そこから離れてたんですけど、
はい、
ちょっとひょんなことからですね、
はい、
水耕栽培キットというものに出会って、美香さんほら動画見てもらったじゃないですか。
あ、はい、拝見しました。面白いですね。
あれね、面白いでしょ、うん、
はい、
全自動なんですよ。
そうなんですか。
まず水入れて、上に種をまくでしょ、
はい、
そしたらね、もうタイマーでですね、1日16時間、
はい、
上からレッドっていう光がですね、バーッと落ちて、それは太陽の代わりなんですね。
はあ、はい、
横からファンが回って風が吹くんですね。それで、夜は寝るよ、真っ暗になると、全自動でずっとやっていって何にも手出さずなんですよ。
あ、お水は加えなくていいんですか。
うん、最初やったらね、もう、野菜が成長して収穫して食べるまで、
はい、
うん、あの水があの量になってるんですね。
ああ、それは楽ですね。眺めてるだけでいいんですね。
そうそう、ちょっと動画もね、はい、ちょっとこのブログに貼っときますんでね、見ていただきたいんですけど、もう観葉植物みたいな感じ。
そうですね。
わ、出てきた出てきた、言うて大きなってきた言うて、で観葉植物食べれないけど、
はい、
これレタスとかですね、いろんなもん、この食べれるもんをやってるので、
はい、
うん、収穫や言うてですね、もう洗わなくてもいいんですよ。
あ、そうですよね、土に全然触れてないですからね。
そう、虫も何もいないし、ですから朝ポコポコっとこうちぎってですね、すいません、いただきます言うて、それをパコパコ食べてるんですけど、
なんかちょっと調べたら、あの花のだけかと思ったら今根菜とか、
そうなの、
なんか果物とかもできるみたいですね。
そうなんだ、いやいやいやいや、まあ結構な値段するんですけどね。
そうでしょうね。
これね、でもね、
はい、
もっと取れるわと思って、いつか壊れなければ、
は
い、
です
から、ちょっと面白そうやってみようかなっていう人はね、もう2万円切っておりますので、
はい、
このキットぜひちょっと遊んでいただきたいなと思います。
そうですね、ちょっとベランダなんかちょっと余裕がある方は、ね、やってみられても面白いですよね。
これあれですよ、リビングのテレビの横に置いてあるんですよ。
あ、そんなサイズなんですね。
うん、もうね、ちょうど水槽サイズっていうかな、だから本当にテレビの横に置いてあって、それがちょこちょこ大きくなっていくのを、こうテレビの横、まあ目につくところに置いてあるので、まあ観葉植物みたいな形で、全くこれ LD の光だけで太陽っていう形になってるので、光合成やるんでね、
はい、
全く外に出す必要はないんですよ。
あ、そうですか。
そうそうそう、
はい、
だから武将な人はぜひやる。なんか美香さんもありますか、最近始めたことなんて。
そうですね、最近ではないんですけど、3、4ヶ月ぐらい前からちょっとシンギングボールという、ですね、これがまあ一応楽器ではあるんですが、元はチベットの仏具なんですね、
はい、
日本 の, その仏教 の, おりんという、りんという、金属の、はい、チーンと鳴らすやつ。
あります、
はい、あれのチベット版なんですけど、それをちょっと楽器としてもこう使って、こう遊んでるんですけれども、ちょっとそれを始めまして、で昨日もちょっとワークショップあったんで、そこにお邪魔して、で10人ぐらい の, 方たち、初めての方も含め集まってらっしゃるんですけど、そこでみんなでこうセッションして、 まあ、その時に
それぞれマイボールっていうのもあるわけですか。
マイボール持ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、あとはそこに行けばお借りすることができるので、
どの、はい、だろうね、ウィーンってやつでしょ、
ボーンウォンウォンウォンっていう感じです、ね、
あのバイオンってやつやね。
そうです、バイオンですね。
だからそのうわーっとこう振動がこう、
はい、
強調していって、あれセッションやるんだ、面白そうよね。
そうなんです、一個一個音が違うので、
はあはあはあ、
ただ一個だと音階はつけられないんですよ。
あ、そっかそっかそっかそっか、
なんで皆さんいろんな音とあと鳴らし方でも音が変わってくるので、
なんかぴったり一つになるって感じもあるんですか。
そうですね、皆さんそれぞれいろいろこう体験がされてるみたいですけど、私は昨日ちょっと一瞬なんですけど境界線がなくなるようなそんな感覚になったりとか、
もう思考が完全に止まっちゃってね。
そうなんですよ、全然もう頭が真っ白な感じになっちゃって、
まあ、要は音前的な雰囲気もあるということですよね。
あります、はい、
面白そう。なんか実際に最近ベーシックコースでやってるとかいう噂を耳にしました。
そうなんですよ、この前2回目やらせ、2回目使ってやらせていただいたんですけれども、
はい、
もうただそれはもう最後にちょっと10分間だけなんですけど、最後にちょっと音前をしながら、その生のシンギングボールの音を聞いていただいて、
はい、
で一応頭上からその倍音と呼ばれる防音という響きを感じていただいて、っていうことをちょっとだけやらせていただいてます。
なるほど、じゃあ、ミカさんのシンギングボールを実際に生で、
はい、
聞きたい方はベーシックとコース東京へということですな。
そうですね、ぜひいらっしゃってください。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、
一つね、質問のメール来てまして、
はい、
福岡で11月開催のセミナーに、
はい、
インターネット講座をやっていないのに参加しても大丈夫でしょうかと、いうメールをいただいております。
はい、
でね、毎回僕俺のやって私めのですね、
はい、
やってるセミナーはもう初心者向けからこのビギナーの方、
はい、
もういらっしゃるっていう大前提でですね、あとはもう深く入っていく。最初は美香さんもね、よく美香さん今度24日の日曜日の方ですよね。
あ、そうですね、受付をやらせていただきます。
受付、はい、多分その浄化学ってこうやるんだよっていう時の、お伝えする時の
見本ですね。
見本をやっていただく、はい、ということになると思うんですけども、
はい、
ちゃんとお教えしていますんでね、
はい、
帝国コースに入っていない方も、全然大丈夫です。
はい、
ということになっておりまして、まだまだですね、空席の全会場ありますのでですね、
はい、
ぜひお申し込みいただければなと思います。
はい、お待ち申しております。
はい、ということで、はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、ラジオネームしょげさんからいただいたご質問です。お願いします。
はい、失敗は成功の母という格言がありますが、僕の人生は失敗ばかりです。成功法則の本をいろいろ読んでも成功できません。人生はプログラム通りということですが、もしプログラムを書き換える方法があれば教えてほしいのですが。
はい、ありがとうございます。
はい、
ですね、まずですね、プログラムを書き換える方法があるのかと、
はい、
いうことなんですけどね、
はい、
残念ながらね、
はい、
そんなものはない、
はい、
はい、なんですね。で、先ほどオープニングで水耕栽培の話しましたけども、植物って種がありますよね。
はい、
ね、ひまわりの種からはひまわりの花が咲いて、
はい、
バラの種からはバラの花が咲く、
はい、
ですよね。
そうです ね、
でもしひまわりに自我があったとしてですよ、僕はバラのように真っ赤な花を咲かせたいんですけど、どうしたらいいでしょうか、
はい、
なんて美香さんに質問してきたらどうしますか。
答えようがないですね。
そんなことできねえって話
ですね。そうですね、無理やりもう今ね、あの色を変えたり人工的にっていうのはありますけどね。
ああ、あの人が手を加えてね。
そうです、そうです、はい、うん、
でもそれはあるプログラムに乗っ取って改良してるわけでしょ。
ええ、
こうすればこうなるよっていう。 でもそのプログラムなんですね。
うんうんうんうん、
ですから、ひまわりが自分のプログラムを自分でですよ、
はい、
書き換えてね、
はい、
バラになるなんてことがありえない、
はい、
ね、でこんな話をしますとで、皆さんそりゃそうだなって言うんですよ、いつもうなずきはるんですよ、でもねしばらくするとね、
はい、
またやってる、
忘れちゃうんですよね、
また書き換えようとしてね、プログラムっていうのはね、最近ねちょっと爆笑した話がありましてね、
はい、
ある方のブログだったんですけど、そこにねこの思考の男になるための7か条っていうのが書いてあってね、
うんうん、
思考の男って言ったらまあハードボイルドですよね。
ほう、
なんか思ったことやってるわと思ってちょっと読んだんですけど、
はい、
その第2か条にね、
はい、
ちょっと読ませていただきます。子供は儲けない、
はい、
実際は子孫を残したいという本能なんてないことに気づくべし、
はい、
ただエッチがしたいだけである、
はい
その通りですね、まず手叩いてしまいました
、
爆笑しましたわ。
うん、
でね、もしね全ての男性のプログラムですよ、
はい、
セックスをすると苦痛がやってくる、
はい、
っていうもんだったらね、
ええ、
もうとっくに人類は絶滅してますよね。
そうですね、
これ間違いない。
うん、
ですから痛快ビッグダディなんてね、
はい、
番組もなかった、
ええ、
うん、もうそんな子だくさんなんかありえなかったという、
はい、
でもうね、なんやかんや言いましてもね、この宇宙全体がもうきっちり法則通りに動いてるわけですよ。
うんうん、
ですから当然ながら我々宇宙の一部じゃないですか、
はい
ね、ですから宇宙の一部である我々人間も当然ながらそれぞれのプログラム通りに生きている、
はい
ね、それに対してね、自我がねああだこうだと文句言ってるだけでね、
うん、
実際は何もやってないと、
はい、
うん、もういつもこんな話するんですけどな。
そうですね、
ね
え、うん、
ねえ、もう
本当こんなことを考えるのは人間だけだと思うんですよね。
そうやね、
ねえ、動物も植物も何もそんなことは言わず、
でもね、
うん、
俺はちゃんと自分で選択してるんだってね、
うん、
エゴは言うんですよ、
はい、
でね、よくよく考えてみていただきたいのはね、
うん、
その選択はどこからやってきたのか、
はい、
考えてみてほしいです。
はい、
どこからって自分で考えたんだよってね、またもやまた言ってくるんですけどもね、
はい、
この思考する一瞬前にね、
はい、
反応っていうのは起こってるんですね。
はい、
じゃあここで美香さんに質問です。
はい、
もしですよ、
え、
美香さんの目の前にめちゃくちゃ好みのタイプだが、
はい、
一文なし、
はい、
男性とですね、めちゃくちゃブサイクやねんけども、
はい、
100万長者、
はい、
の男性がいたとしてですね、どっちかと結婚せなあかんと、
はい、
いうことになった場合どっちを選ぶでしょうか。
究極の選択ですね
はい、そうなんですけどどうでしょうか。
私は好みに行っちゃいますね。
好みに行く、
お金なくても。
なぜ。
わかりません
だから答えを出すちょっと前に、
はい、
まあかすかかもしれないけど反応があった、
はい
ね、僕の質問に対して反応するものがあるんですよ、美香さんの中で、
はい、
うん、でまあ脳科学的に言うとこの電気信号がね、送られてきて、
はい、
それにその電気信号でその思考がそういう答えを出していくというね、
はい、
うん、ですから要するにこの質問に対する回答っていうのは、もうすでに決まっていた、
はい、
ということなんですね、
うん
うん、だからうんって言っても結局答えが出るじゃないですか、
はい、
うん、ですからその答えっていうのは脳の反応である、うん、その反応自体は自分は何もやってないんです、
はい、
うん、ということはね、この世界は全て必然であって、
はい、
偶然なんていうものはどこにもないと、
はい、
いうことなんでございますよ。
はい。
どうしてもうね、あっさりね、そうなったらシンプルになる。うん。あれこれ、なんて言うんでしょう。自我は抵抗しますよ。
はい。
じゃあ俺はなんかマリオネットみたいじゃないかと。
うんうん、うん。
糸で操られてんのかい。嫌だよと。
うん。
っていうのが自我なんですね。
はい。
うん、でそういうことがね、この先はっきりしていくはずなんでね。
はい、
はい、でですね、初見さんの質問に戻りたいと思うんですけども、
え、
失敗は成功の母ということなんですけどもね、
はい、
縁というものはもうよく言ってるんですけど、一つながりじゃないですか。ですから成功は失敗の父、
うん、
でもあるわけですよ、
はい、
あんな成功しなければこんな失敗もなかったな、
はい、
なんてことになってるんですね。
そうですね、
うん、ですからみんな成功法則って言いますけどね、
うん、
あれは失敗法則なんです。
裏を返せばということですね。
そうそうそうそう、
はい、
うん、だからこの辺がはっきりしてくると、
うん、
起こってくる出来事にね振り回されなくなる、
はい
はい、結局のところ成功も失敗もただのラベルなんですね、
はい、
うん、ですから、本人がですねある現象や出来事に対して、
うん、
この成功というラベルを貼る、
はい、
でその現象が起こらない場合はですね、
はい、
それが失敗ということになる、
はい、
ね、例えばサイコロの3っていう数字にね、成功って書くんですよ、
はい、
ね、するとそれ以外の数字は失敗じゃないですか、
はい、
ね、人生こんなことになってるんですね。
そうですね、
人間なんてこんなことずつはやる。
うん、あと成功も人によってね、あの成功の仕方は段階があると思いますし、うん、条件付けがあるじゃないですか。
そうそうそうそうそう、
うん、
うん、
だからこんだけの金額あれば成功だけどっていう人もいれば、もっと低い金額で成功と思う人もいるし。
そうやね、
ね、
100万円っていう数字もね微妙ですね、はい、
そうですね、
大喜びする人とね、
はい、
もう100万円しかないんかって自殺する人とね、
うん、
うん、だから100万円自体には何もないわけですよ、
はい、
それにどんなラベルを貼っているか、
うん、
ね、そういうことなんですけども、
はい、
私の人生は失敗だらけですなんてね、翔月さん書いてますけどね、もうそんな当たり前の話なんですね、
はい、
生きてりゃいずれ3という数字も出る、
うん、
ね、でもその後また失敗することになる、
はい、
あのね、勝負ごとに強い人っているじゃないですか、
いますね、
ね、そういう方ってねここはちゃんと分かってるんですよ。
うん、なるほど、
うん、ですから、失敗してもね、
うん、
成功してもほとんどね、
うん、
表情が変わらない、
はい、
ポーカーフェイスなんですね、
うんうんうん、
感情の起伏がねとっても緩やかなんですよ、
はい、
でほら大リーガーのイチローとか、この間引退した国民栄誉賞かな、
はい、
松井秀喜とかね、
はい、
ガッツポーズしたことがないんですよ。
そうですね、見たことないですね。
見たことない。松井1回だけやったって言ってましたけども、
うん
うん、で2人ともね非常にクール、
はい、
ね、松井選手がまだ現役だった頃のインタビュー記事っていうのをちょっと読んだんですけどね、
はい、
ね、感情的にならず、
はい、
一定の状態を保つことで、
はい、
自分のパフォーマンスを高めている、
はい、
って書いてあったんですね、
うん、
この辺が波じゃないところ、
素晴らしいですね、
うん、ですからうわーやったぞーというのと、がっくりというのと、
うん、
その起伏があるとこのパフォーマンスが揺れるじゃないですか、
はい、
そういうものをやらないんですね、
うん、
常に高いところで保っていくためには、
はい、
うん、その良いとか悪いとか、
うん、
成功だ失敗だなんてね、
はい、
いうものをもう取っちゃってるということなんですね、
うん、現象に振り回されないということですね。
そういうこと、そういうこと、
うん、
成功したとさっき言ったようにすぐ失敗が待ってるんでね、
はい、
そんなことでいちいちいちいちね、
うん、
やってたらもう百何十試合も試合やってられないわけですよ。ほんまに精神的に持たんちゅう話
ですね。しんどいですね、はい、
そうなんですよ。だからね、精神的に強いいうんではなくて、
はい、
どっちかというともうそういうもののラベルがないって話ですね、
うんうん
うんうん、ですから成功したいんであればね、
はい、
成功するためにプレーするのではなくて、
はい、
自分のパフォーマンスを高めていく、
うん、
そうすれば結果は後からついていく、
はい、
そういう考え方にね、シフトしてみる、
うん
うん、何かをするとその縁で何かが起こりますよね、
はい、
人生ねずっとこの繰り返しなんですね、
はい、
リアルな世界では起こってくる何かに対してですね、
うん、
この意味もないし、
はい、
その何かに価値もないんですね、
はい、
出来事や現象に意味とか価値とかね、
はい、
そんなもんひっつけてるのは自我である、
はい、
うん、ですから成功だとかね、失敗だとか損とか得とかね、
はい、
良いとか悪いとか価値があるとかないとか、
はい、
この一喜一憂しながら遊んでるんですね、
ね、
ラベルのない世界を体験しちゃった人、
はい、
決着がついちゃった人、
はい、
っていうのはね、この自分がね、このもうパーフェクトな存在であるっていうことをね、もう腑に落ちちゃってるわけですよ、
うんうん
うん、ですから何を考えるとかね、
はい、
何をしているとかいうのもね、
はい、
それで自分という存在は何にも変わることがない、 うん、そんなね感覚の中で生きてるんですね。
はい。
ですから、ああ失敗ばかりやな、俺は生きる価値がない人間やみたいなことはね、
うん、
そういうことにならないんですね。
はい、
はい、そして最後にですね、この重要なポイントなんですけども、サイコロを振っているのは、
はい、
自我ではない。
はい、
ここだから誰もサイコロを振ることができないんですよ。
はい、
うん、だから失敗っていう現象はこのパーフェクトな存在がね、
はい、
パーフェクトではない、
はい、
ということを、まあ、はい、楽しんでいる。
はい、
ですから要するにこのパーフェクトなる失敗、
うん、
ですか。皆さん、あの成功したらパーフェクトだって言いますけどそうじゃないんですね。
はい、
もうパーフェクトが失敗してる、
はい、
もうパーフェクトが成功してる、
はい、
ですから失敗しようが成功しようがパーフェクトなんですよ。
はい、
そういうところの感覚の中で生きてるわけですね。
うんうん
うん、だから足立の言ってることはね、まあなんとなくわかるってみんな言うんですよ。
はい、
でもね全然腑に落ちてないんだよねってね、
うんうん、
言うんですけどもね、このいざという時にはこの理屈とか概念とかね、
はい、
教えとかそんなあんまり役に立ちませんよね。
うんうん、
ね、感覚をね変えていかなきゃいけない。
うん、
うん、このね感覚が変わらないとね、この何かが起こっちゃうと、
はい、
感情の波がドバーってやってきてね、
うん、
飲み込まれて振り回されるんですね。
そうですね、
うん、そうすると今までやってきた知識とか知恵とか、
うん、
そういうもの役に立たなくなるんですよ。
はい、
ですから感覚を変えるためには、
うん、
もうねこの淡々と観念を手放していく。
はい、
うん、もうね玉ねぎを皮を剥くようなもんですわ。地味
地味、ほんと地味です。
もう地味です。あの、ね、はい、でも皮を剥いていったらもう 0.01g ずつ減っていくわけでしょ。
はい、
で最後の1枚になったら玉ねぎ消えちゃうじゃないですか。
ええ、
確実に変わっていってるんですよ。
はい、
でもね水面下、
うん、
じわーって変化起こってくる。
ええ、
ね、あの種をまいて水をやる。
はい、
でも実際には芽が出てきて、
ええ、
あの目に見えるまで時間かかるじゃないですか。
そうですね、
みんなねそこでやめちゃう人が多いんですよ。
そうですね、
もう出かけとんのにみたいな、
うん、
うん、もう緑見えるよみたいなところで、もう水まくのやめちゃうんですよ。惜しい、
はい、惜しいですね本当に。
でもったいない。またそう、また違う種探しに行くんですけど、
はい、
あのね一緒ですどんな種につけても水をまいてやらなきゃいけない、
はい、
太陽に、ね、光を当ててやらなきゃいけない、
はい、
で、芽が 見えて成長して花がポンと咲くまである程度の時間はやっぱりかかるんですね。
うん
うん、ですから、一つ種をまいたら、
はい、
せっせと水をやる、
はい、
光を当ててやる、
はい、
うん、そんな感じでね、
うん、
もう一回芽が出たら楽しくなってきますから、
はい、
うん、どんな花が咲くんだろうなとかね、うん、
はい、
だんだん面白くなってくるんでね、この旅を楽しみながら一歩ずつ歩いていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。